本日のメッセージ箇所に入りたいと思います。本日は新約聖書のガラテヤ人への手紙3章をお開きください。3章の1節から29節、ガラテヤ人の手紙3章の全体を拝読いたします。それではお読みします。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに、誰があなた方を惑わしたのですか。これだけはあなた方に聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はそんなにも愚かなのですか。御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。あれほどの経験をしたのは無駄だったのでしょうか。まさか無駄だったということはないでしょう。あなた方に御霊を与え、あなた方の間で力ある技を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか。それとも信仰を持って聞いたからそうなさるのでしょうか。アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義として認められたとある通りです。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対してすべての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げました。ですから信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。律法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるからです。律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるからです。律法は信仰によるのではありません。律法の掟を行う人はその掟によって生きるのです。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受け取るようになるためでした。兄弟たちよ、人間の例で説明しましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたりそれに付け加えたりはしません。約束はアブラハムとその子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことなく一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。それはキリストのことです。私の言おうとしていることはこうです。先に神によって結ばれた契約をその後430年たってできた律法が無効にし、その約束を破棄することはありません。相続がもし律法によるならもはやそれは約束によるのではありません。しかし神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのです。それでは律法とは何でしょうか。それは約束を受けたこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたものです。仲介者は当事者が一人であればいりません。しかし約束をお与えになった神は唯一の方です。それでは律法は神の約束に反するのでしょうか。決してそんなことはありません。もし命を与えることができる律法が与えられたのであれば、 義は確かに律法によるものだったでしょう。しかし聖書はすべてのものを罪のもとに閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人たちに与えられるためでした。信仰が現れる前、私たちは律法のもとで監視され、来るべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。しかし信仰が現れたので、私たちはもはや養育係のもとにはいません。あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。アーメン。今日はこのところから、信仰によって義と認められる福音の恵みとの説教題で、亀井主任牧師に御言葉を取り継いでいただきます。信仰によって義と認められる福音の恵み。それでは亀井先生、どうぞよろしく。
ハレルヤ、主の御名を賛美いたします。今日は長い箇所を、司会者の井上先生に読んでいただきました。ガラテヤ書の3章全節をですね、読んでいただいて、皆さんの思考はちゃんと、それについていってくださっていましたかね。この前のあれは、ラブソナタのですねセミナーがあったときに、聞くドラマ聖書というのを開発されたその理事の方がですね、昔は聖書は読むのではなくて聞いてみんなそれを確認していたんだと、朗読者がいてですね、その朗読者ももちろん読むんですけども、耳から聞いていたので、それはとても大事なんですというかなり、強調されていて、それはそうだなと思いながら、聞く聖書というのも非常に恵みがあります。もちろん当時は新約聖書はもうギリシャ語でしたし、旧約聖書はヘブル語ですからね、それをしないといけないのかって話には突き詰めるとなってしまうんですけれども、それはそれとして、聞いてそれを思い巡らせるというその恵みもやはりあるかと思います。ですからこの前節をゆっくり読んでいただいたわけですけれども、そこをしかし今日は、2つのポイントでですねお話をさせていただきたいと思っています。実会などにですねまとめられている、この旧約聖書の律法を読んでいきますと、聖書的な義の基準については理解できますが、同時にとても基準が厳しいというふうに感じる場合があるかもしれません。それを受け入れることができるのかどうかと不安になることがあります。旧約聖書を皆さんは真剣に読んだことがあられるでしょうかね。で、聖書を適当に読んで自分勝手な解釈をするのであればそうでもないかもしれませんが、真に神様のお言葉だと思ってこの旧約聖書に向き合おうとするとですね、自分のうちにあるこう罪に気づかされるという経験をすることがあります。幼い頃、私はこの実家の中の偽りの証言をしてはいけませんというその言葉を聞いて、自分が自分を正当化するために嘘をついたことがあるということを思ったときに、自分は罪人なんだなと、恐ろしい気持ちになったことを思い出すことができます。もちろんその時には母親からですね、イエス様にでもごめんなさいと言えば許されるのよと聞いてですね、その都度私はイエス様にごめんなさいと言っているような、そんな時がありました。しかし自分でもなかなかコントロールできない心の部分があるというような そういう感じがですね、拭いきれませんでした。で、やがて聖書を深く理解するようになっていきますけれども、まあ、いろいろメッセージを聞くにつれて、その語られる言葉が時に相互に矛盾しているような感じもすることがあってですね、こう全体として理解するっていうことが大切だなと、そういう必要性を覚えるようになってきました。でまたそれだけではなくてですね、私自身は、まあ、人は死んだらどうなるのか、そういうことに大きな関心がありました。まあ、聖書の言葉は分かるけれども、まあ、圧倒的に多くの日本人が信じていないこの聖書の真理を受け入れるというのはどうなのかというね、そういうことです。クラスで自分だけが信じているという、まあ、当時はそういうことが多かったんですけれども、そういうことに対して、じゃあお友達はどうなるのか、聖書には確かに神の国、約束された神の国と、しかしイエス・キリストを信じないで罪を犯していた人は滅びに行ってしまうと書いてあるけれども、僕の友達はどうなってしまうんだろうかと考えたわけですね。そういう意味では聖書の真理は自分から進んで信じたいという価値体系ではありませんでした。聖書を信じるということは、この日本で生きていく上ではですね、こうもう伝道者のような道を選ばざるを得ないというのが私の幼い時の考えでした。ですから私は小学校2年生の時に、このキャンプファイヤーでですね、実は先日亡くなられてしまったとお聞きしましたが、内村サムエルというアッセンブリーの先生の、先生がまだ青年の時にですね、キャンプのメッセージでイエス様を信じてですね、まあ、前に出たわけですけれども、それはそれで真実だったんですけれども、しかし洗礼を受けるとなるとね、それはなんていうか、自分がこうしっかりとこう告白するというかね、そういう感じになるという気持ちで、洗礼を受けるのを少しためらっていたんですね。私は小学校6年生の時に洗礼を受けていますので、まあ、4年間の実はギャップがあるんですね。しかし、まあ、祖母に祈られ、大きな病の癒しを経験したり、まあ、他にもさまざまな祈りの結果と思われるようなことを経験していく中で、神様の存在を無視することはできない、信じないということはやはりできないなと思っていました。そしてある日、これは何度もお話していますが、再臨の夢を見たことによってですね、私は一つのことを悟ったわけですね。まあ、多くの人が信じているかどうかではなくて、その真理、それが真理なのかどうかについて考えるべきだと、そういう結論に至って、まあ、私は洗礼を受ける、そういう決心をしたわけです。またかつて太平洋戦争でですね、日本は清国で絶対日本が勝つと多くの人が信じていたにもかかわらず、現実はそれは嘘の上に成り立っていたという歴史の学びも、私自身が真理を求める姿勢に一役買っていたと思います。みんながこうだ、みんながそうだということが必ずしも真理ではない。真理というのは本当に自分自身が見極めなければならない、そのようなものだということを思ったときに、まあ、赤信号をみんなで渡れば怖くないと言ってですね、みんなで渡って赤信号でみんな死んでしまったら意味がないんだということをですね、まあ、理解したわけであります。で、今日の聖書の箇所を読みますと、信仰義人という教理が当時のガラディア人にとってもなかなか信じることの難しいハードルがあったということが分かります。彼らの信仰理解のつまずきは、まあ、律法と恵みの関係から来ているようでありましたが、それまでに慣れ親しんできた律法の下の生活というその、まあ、価値観と、新しい信仰によって義と認められるという価値観の間で、まあ、揺れ動いていたようなんですね。まあ、今朝はこうその揺れ動くガラディアの人々にパウロが語ったその言葉を通してですね、信仰によって義と認められるということの意味をもう一度まあおさらいをしたいと、そのように思っています。多くのガラディアの人たちは確かにイエス様を信じたんだけれども、しかしその生き様において、あるいはその考え方、習慣において、 この立法的に生きるというところからなかなか脱することができていなかったという、まあ、そういう背景がどうもあるようなんですね。ですからそこから2つのポイントでお分かちをしたいと思っています。第1番目のポイントは、旧約聖書のアブラハムへの言葉の中にすでに福音は記されている。旧約聖書のアブラハムへの言葉の中にすでに福音が記されていますというのが第1番目のポイントであります。言うまでもなくですね、これは創世記12章の有名な箇所に、その遡ることができるわけですけれども、ちょっと準備はしていませんが、創世記の12章のところを少しお読みしたいと思います。創世記12章の1節から3節の言葉ですが、こういう言葉がありますね。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父と家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。特にこの3節ですよね。地のすべての部族はあなたによって祝福されるとですね、この旧約聖書は、ユダヤ人の救いだというふうに時に考えられる場合があるかもしれませんが、もうこの創世記の12章、イスラエルの始祖であったこのアブラムにですね、地のすべての部族があなたによって祝福されると書かれています。また15章のところ、これは後からまた出てくるところですけれども、15章の5節6節、そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。ここに主を信じた、それでそれが彼の義と認められたといういわゆる信仰義人の考えが旧約聖書の一番最初にある意味記されているということが分かります。でそのことを念頭にですね、パウロはガラテヤの3章でこのアブラムの信仰が義と認められたというその論理展開をですねしていくということなんですね。時にユダヤ人の救いがはこの旧約聖書に記されていて、そして彼らが不従順であったために異邦人に救いが届いたという表現を聞くことがあります。でこれは確かにローマ書の9章10章11章などを見ると、そういうような表現は確かに あるんですけれども、そこは注意してですね、文脈からよく聞かなければなりません。その言葉が意図するのは何なのかですね。ユダヤ人が頑なにされたのは異邦人の救いのためだったというような言い方はされていますけれども、それは歴史を見たときにそういうふうに外観できるということであって、もともとしかし異邦人の救いが神様からデザインされていなかったわけではないんですよね。先ほど見ました創世記にありますように、この全ての民が祝福されるということが神様のグランドデザインとしてあったということが、理解されますし、この3章でパウロはそのような論理を展開しているということになります。他にも原始福音と言われるようなのが、創世記の3章にもですね記されていて、旧約聖書の最初から、全人類の救いはもちろん意図されていたんですよという、そういうことですよね。でさらにモーセの律法との関係についてもパウロはこのガラテの3章ではっきりと述べています。それはですねちょっと飛ばしますけれども、15節からのところになるんですけれども、もう一度読みますと、兄弟たちを人間の例で説明しましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたりそれに付け加えたりはしません。約束はアブラハムとその子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数指すことなく、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。それはキリストのことです。でここはこのあなたの子孫にっていうこのギリシャ語のですね、いわゆる70人訳ということを見るとやっぱり確かに単数でね書いてあるんですよね。私の用途していることはこうです。先に神によって結ばれた契約をその後430年経ってできた律法が無効にし、その約束を破棄することはありません。 これは何を言っているかと言いますと、アブラハムがイエス様、アブラハムが神様との関係で、神的と認められますが、そこから、アブラハムからイサクが生まれ、ヤコブが生まれ、そしてヤコブから12人のイスラエルの十二部族の始祖となる兄弟たちが生まれましたよね。もう一人は女の子がいて、本当は13人ですけども、12人の男子ですね。そしてヨセフでこの生まれて、その飢饉とかいろんなことがあることを前もって、夢によって導かれていた、このエジプトにこの売り飛ばされたヨセフがですね、そこで宰相になって、祝福されて、でやがて出エジプトということで、このエジプトを脱出するっていう、それがですね、だからこの430年ぐらいかかっているわけですよね。でこの出エジプトの時に、出エジプトの時の20章ぐらいで、このいわゆる実戒というですね、律法が与えられたということになります。ですからアブラハムの受けた約束は、このモーセの律法、この実戒がもらう、もう430年前に実は与えられていたものなんですよということをここで説明しているということですよね。ですからアブラハムの契約はモーセの律法よりも先んじている、そしてその約束は破棄されないのだということが17節に書いてありました。すなわち信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさいと、これ7節にね、これ書いてある。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。アブラハムから生まれた血の血族だけがではなくて、信仰によって生きる人々、これが神様に選ばれた民としての導きがあるということを最初から語っていますよということは言っているわけですよね。ユダヤ人が人種として選ばれていたことは、イエス様がそこからお生まれになった、あるいは啓示が与えられていたという意味では間違いありません。しかし信仰によって義と認められるという意味では、私たちも同じ相続人なんだというのが聖書全体のメッセージとなります。逆に立法だけで生きているとしたら、ユダヤ人であっても呪いのもとに置かれているというのが、実説などにある言葉になります。立法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。立法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるからです。しかしすべての人が立法の行いによって義と認められないのは明らかだと、義人は信仰によって生きるからですというふうにですね、かなり綿密といいますか、詳細にわたってこのガラティアの人々に対して、パウロがこの救いということについて示していることが、よく分かってきます。信仰によって義と認められるというこの福音は、実は旧約聖書の中にその源流を見ることができる。旧約と新約と、私たちは2つの契約というふうに、言葉を使いますけれども、別に2つの契約という意味では必ずしもないんですね。これまず1つの、契約と言いますかね、イエス・キリストが生まれたことによって、その時代によって、古い契約と新しい契約というふうに分けていますが、契約そのものはですね、信仰によって義と認められるというその契約は、ただ1つであるという言い方はできると思います。これが、1つ目のポイントですね。このことをこのガラティアの人々は、最初イエス様を信じたときにそうだと思っていたはずなんですけれども、なかなかそれが理解できなくって、またその律法の行いに帰ろうとしていたという、そういう状況があったんですね。3章の一節にもっと帰りますけれども、ああ愚かなガラティア人、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに、誰があなた方を惑わしたのですか、ね、愚か者呼ばわりされてしまいましたね。イエス様を信じたにもかかわらず、またこの律法主義、律法によって義と認められるというような生き方に変えろうとしてしまっていたという現実があったということでありますね。しかし、私たちが救われるのは信仰によって救われるのであって、律法を行うことによって救われるのではないということを、非常に丁寧にパウロがガラテの人々に語っているのが、3章のこの1節から18節までの中身ということになります。2番目のポイントは、じゃあ律法とは何なのかということですね。律法とは何なのか、それが19節から書かれています。それでは律法とは何でしょうか。 信仰によって義と認められた私たちは、立法に対してどう生きたらよいのかっていうのが2つ目のポイントです。それは、約束を受けたこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたものですと書いてあります。立法には、いくつかの実は働きの、要素っていうのが、あるんですけれども、それは歴史的な働きの要素というのもありましたし、今生きる私たちにとっての、恵みという部分もあるんですね。これ2つは分けて考えないといけないところがあるんですけれども、それを少し説明をしたいと思います。一つの働きは、この律法、約束を受けたイエス様が来られるまで違反を示すために付け加えられたもので、養育係だと示されていますよね。ですから、私たちのうちにこう罪があるということを示す働きがあった。特に、イエス様が来られる前もそのような働きがあったっていうね、そのことが記されていますが、これはでもイエス様が来られた後も、ちょうど私がちっちゃい時に旧約聖書を見て心を探られたような、そういう働きがあるわけですよね。で、旧約律法については、3つの分類があると言われていますので、それをご紹介しておきますと、一つは道徳律法という考え方です。考え方というか、その働きの要素ですね。道徳律法、でこれは実会に見られるような普遍的な人間が守るべき戒めとして与えられているものです。で、二つ目は祭儀律法といって、礼拝を規定する宗教的律法の決め事ですね、儀式的な律法です。で、これらは実は今の時代には全く適用されることはありません。礼拝だとかね、いろんなところに細かく書いてあります。この杉越の祭りをどういうふうにやるかとかですね、そういうのありますけど、私たちは別に杉越の祭りをすることはないですよね。3つ目の律法は、社会律法と呼ばれるもので、当時神権国家イスラエルの共同体の中に語られた法律ですね。社会を運営していくために必要な法律で、これは私たちの今この民主国家日本にはですね、当てはまらない部分があるわけですよね。この国の成り立ちの違いを考えるときに直接当てはめることはない、そういう律法があります。で、こういう3つの律法あるわけですけれども、その中で最も根幹的に考えるのは当然道徳律法で、それはいわゆる実会にですね、まとめることができるんですね。全ての、いろんなこの律法が、旧約聖書、レビキとかいろんなものありますけれども、この実会だけが、最終的には残ってくるわけですよ。それ以外のものはね、基本的には私たちに直接的に影響を及ぼすことがありません。で、もちろん律法は神様の御心を示したものですから、そこの中に神様の意図というか、当時イスラエルの人々に語られたそういうものがあるので、そこから私たちは学ぶことができますし、いろんな、生活の中に適応することはできますけれども、しかしそれらが私たちの人生を完全に縛るということはもはやもうないわけですね。で、さらにこの道徳律法という話も今いたしましたけれども、その実会の本質ということについてイエス様が新約聖書の中で語られているのは、これはパリサイ人とのやり取りの中でね、何度も言われていますけれども、この律法は2つの言葉にまとめることができますよということを言われていますよね。これは旧約聖書の律法学者やパリサイ人たちも正しく理解していたものでありますが、それは神様への愛と他者への愛、互いの愛という、この2つにまとめることができる。旧約聖書613あるさまざまな律法がありますが、それはすべて神を愛しなさい、また互いに愛し合いなさい、あなたの隣人を愛しなさいという、そこにまとめることができるというふうに語られています。そしてパウロもそのように表現しました。律法とは何かというときに、神様の御心を示すというそういう働きがあって、その神様の御心とは、私たちが神を愛し互いに愛するという、そこにまとめることができるということになります。私たちはイエス様が与えてくださった新しい律法、イエス様が私たちを愛してくださったように互いに愛し合いなさいという生き方を実践することが求められていきます。 けれども、その、立法はですね、そうしなければ救われないというようなものでは依然ないわけですね。神様を愛することはとても大切です。また互いに愛し合うこともとても大切で、そこから導かれるさまざまな法律というか、決め事というか、そういう大切なんですけれども、こと救いに関してはそうすることで救われるわけではないわけですね。救いに関しては律法の呪いを引き受けてくださったイエス様を信じる信仰によって、私たちは無条件に救われる、そのような恵みが与えられています。これを少しさらに深めて、まとめていきたいと思いますけども、さまざまな旧約の律法を通して私たちは神様の義だとか神様のご性質を知ることになりますので、旧約聖書はとても大切です。それをまた読むことが非常に重要です。一方、律法主義的な価値観で人々を罪に定めたりするために旧約聖書を読むということがないように気をつけたいところです。で、私はかつてお酒を飲む父親は悪魔だと思っていました。これは母親からそうやって言われたからそう思っていたわけですね。タバコを吸う人も大嫌いでした。それこそ罪人の頭だというぐらいに、思っていたわけですね。それがだから、律法のように私は感じていたわけです。しかし救いということを考えると、それは結構端々のことであるということを理解するようになってきました。教会ではですね、こういうことはしない方がいいよ、しちゃいけないよっていうのはね、たくさんもちろんあるんです。でもじゃあそれをしないから救われるかって言ったら、そうではないわけですよね。関係ないんですよ。で、歴史の中でさまざまな教えだとか、これをしてはいけない、してもいいっていうのが入り込んできて、受け取る私たちの方がそれを勝手に立法化するっていうことがあるんですよね。で、私も事実そういうふうにしてきました。でも、確かにね、そういうことの、なんていうか、メリットあるんですよ。例えばお酒なんか酔っ払ってね、もう前後不覚になって人を傷つけるようなことは、それは良くないですよね。エピソードでも確かに酔っ払ってはいけませんって書いてあります。あ、そうかってね、それは思いますよ。タバコを吸ってね、健康に百害あって一利なしって、今時そんな、やっていう人の方が日本の中でも少なくなってきているわけですよね。それはそれで、そのいう考えが出てきた背景というものはありますけれども、健康のためにはやめた方がいいというのはそうですけれども、じゃあお酒を飲む人は救われないんですか？タバコを吸う人は救われないんですか？そういうことを言ってるわけじゃないんですよね。十一献金はイスラエルの社会立法でありました。これはイスラエルの国としての税制の部分もあったわけですよね。で、その心は今も必要であると私はもちろん思っていますけれども、じゃあ逆に十一献金をごまかしているとか、あるいは適当にしている人は地獄に行くんですか？と問われれば、そんなことはないと言えます。愛による捧げる心が大切であって、ある程度の基準にはなるんですけれども、救いのための立法ではないんですよね。信仰の五原則というお話をしてお勧めいたします。信仰の五原則というのは、礼拝を守ること、聖書を毎日読むこと、お祈りをすること、十一献金を捧げること、伝道や証しをすること、ここに加えて私は奉仕や賛美というのも入れたいところですけども、そうすると 5原則が7原則になっちゃいますので、5原則で、礼拝を守ることも聖書を読むこともお祈りすることも十一献金を捧げることも伝道や証しすることも、これは救われるための立法ではないんですね。それがないと神の国の住人になれないというものでは決してありません。これらは成長のための知恵であり恵みです。また教会でおすすめもします。しかし、そのあり方ややり方、例えば頻度などは個人個人に合ったものがあると思います。ある神学校の教師は、一つの御言葉を一週間思い巡らせるというようなことがあったとしても、それは良いのではないかという示唆をしてくださったことがありました。それはそれで一つのあり方かもしれませんね。神様の御言葉をいつも思い巡らして、あ、この御言葉今週はっていうのをね、 それでも決して悪いわけではないと思います。逆にですね、表面的に信仰の五原則のようなものをすべて立法を守っていた男の話がルカの福音書18章9節から14節で語られていますよね。私は11献金も捧げています、ちっちゃい時から立法を守っています、ことにここにいる主税人のようなことを感謝しますと言って祈ったこのパリサイ人のエピソードがありますよね。で、一方で自分の胸を叩いて天に顔を上げることもせずですね、本当に主を憐れんでください、私の罪人をと言って祈った主税人がいた。イエス様は言われました。どちらが神の前に義と認められたでしょうか。立法を守りを行っていたパリサイ人ではなく、この胸を打ち叩いて憐れんでくださいと言っていた主税人が義と認められましたよと語られたんですよね。まあ、そういうことです。まあ、ここはね、余談ですけど、自民党の石破さんがね、私はここの言葉好きですとか言ってね、語られていてですね、おーって思うとこなんですけども、まあそれはちょっと別の話ですけども、まあそうなんですよね、結局は。そうです。私たちは義と認められるっていう時に、本当にイエス様を自分の罪の贖いの代価として、イエス様が私の身代わりで十字架に死んでくださった、そのイエス様は私たちのことを本当に愛してくださっていて、全ての良いもので私たちを満ち足らせようとしてくださっている、神様と関係を失われて本当に神様に背を向けていたような私たちに、神様の方から手を伸ばして私のもとに帰ってきなさいと、放蕩息子にの帰りを待っていた父親のようにですね、私たちのことを愛し続けてくださっている、その神様の愛を信仰によって受け入れるということが唯一の義と認められる基準だということを言っているわけですね。もうそれだけなんです。で、立法はそういう私たちの神様から離れている傾向だとか、罪を犯してしまう傾向とか、そういうものを示すという、そういう役割はまずあったわけですよね。で、それで私たちは自分が罪であるということを知った、そういう意味では神様の言葉としてとても大切なものであります。そしてさらに、この律法は神様の御心が示されているわけですから、その御心が示された神様の心に私たちは近づこうとするときに、自分が守れないから嫌だなではなくて、神様はどのような生き方を私たちに望んでくださるのかということを主体的に聖霊によって導かれるという意味で、律法がとても大切になってくるわけですよね。でもそれは私たちが救われるためにそれを守り行うわけでは決してありません。すでに救われたものとして、受け入れられているものとして、そしてまたこの旧約の律法がさまざまな場面で語られているときに、それがどういう文脈で語られているのかということも理解しつつですね、これは何度も申し上げているように、基本的にはね、やっぱり愛するということに帰着していくということを私たちが律法を通して知る必要があります。かつて私はその父親に対してですね、非常に申し訳ない思いを持っていたわけですよね。でもその自分の中の覆いが取り除かれたらですね、本当に父親が私のことを深く愛してくれていたんだなということが分かるようになりました。母親もそうです。本当に愛を持って関わってくれていたんだな。でも直接的にはね、それはなんかもうやかましいなとかね、なんか自分勝手に何か言ってるなとかね、そんなのはどこの親子でもあるように、それはあるんですよ、ありますよ。でも、変わったのは私の心ですよね。私がどういうふうに人を見るのかということが、イエス様の愛が本当に分かってきたことによって、変えていただいたわけですよね。で、そういう私のそのものの見方、人の見方こそがもう罪だったということですよね。クリスチャンとして真面目に生きて、真面目なライフスタイルで生きてきて、そうでない人をですね、あんなことやってるか間違ってるとかね、そういう考え方の方がよっぽど罪深いわけですよ。ね、 みんな本当に悩みの中で人生の目当てを見失って自暴自棄になったり、時には羽目を外したりっていう人がいるときに、その人たちは本当は神様の恵み、神様の愛を求めているだけなのに、私は高いところに立ってですね、もう裁きまくっていたわけですね。その方がよっぽど罪深いわけです。しかし憐れみ深いイエス様は、そのような私にも触れてくださって、そのようなものをもちろん許してくださって、受け入れてくださって、また人から何か強制されるのではなくて、自分自身から神様を見舞いに、そういう心の傾向に気づきを与えてくださって、それでも主は私を愛してくださっているということを教えてくださったわけですよね。それで私も感謝して主の愛を伝えるものと今もならせていただいているわけです。3章26節、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたのは、受けたあなた方は皆キリストを来たのです。でイエス様を信じます。みんなキリストを来たんですよ。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。そうなんですよ。みんなね、イエス様を信じるというそのことで一つなんです。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。私たちもこの旧約聖書に約束されていたような、さまざまなこのユダヤ人の祝福、神を第一とするその国民に与えられたその約束は、私たちのものでもあるわけですよね。これがまあ行き過ぎてね、みんなもう異邦人の方が上で、ユダヤ人は下だみたいなふうになったようなことがあったんで、それはそれで違いますよということはね、また強調されているわけですけれども、同じ、ね、相続人、ね、共同約束による相続人ですよということであります。日本で宣教が進んでいくためには、この聖書の言葉の、まあ、神様のご愛の性質をよく理解して、まあこう変なつまずきをやっぱり与えないようにしていくという普段の努力が必要だと思います。で、まあ私自身の信仰生活を振り返ってみても、なかなかね、こう何て言いますか、やっぱり成長があるなと思うんですね。自分自身も成長してきたなと思います。で、昔の理解がまだまだ足りなかったなというような時もありますし、まあそれは本当にこの時にはお詫びしないといけないという場合もあるんですよね。昨日もちょうど私の娘がですね、ちょっと東京から帰ってきていまして、少し交わりを持ったんですけども、でそのお友達と一緒にね来てくれていて、少し交わりを持ったんですが、私としてはね、そんなにね厳しく言ってたつもりはないんですけど、うちではね、もうアニメとかもね全部禁止だったんだよとか言って娘が言うんですよ。いや、そんな禁止した覚えはないけどなとか思いながらですね、それでも何だかな、ポケモンとかクレヨンしんちゃんとかコナンとかうちでは見せてもらえなかったとかね、言ってたんですよね。で今コナンとかね、次女と一緒に映画館に見に行くぐらいですからね、だいぶ変わりましたよね。ポケモンとかね、いやまあそれはね、ちょっとそのルーツというかちょっと気になるところはもちろんあって、あんまり進めたいものではないんですよ。で、まあ、ミッションなんかでもね、そういうのはね、やっぱりグーズの背景あるからって言って、その危険性についてはだいぶ周知してくれてたんですけども、まあでも、少し大人になって考えてみたときに、こう何から私たちは本当に清められないといけないのかっていうことは、いろいろ考えるようにはなりましたよね。でまあ、そういう娘のそういうことで、そんなふうになんか辛い思いさせてたのかと思ってね、まあ、ちょっと申し訳なかったかなっていうようなね、そんな思いもしますよね。 でもちろんあれがダメだこれがダメだっていうんじゃなくって、本当にイエス様の愛に、このイエス様の愛をこう求めていこうっていうね、そっちが本当は大事だと思うんですよね。でそういういろんなところに興味がいくっていうことは、まあある程度致し方ないというか、その時に、まあ、どういう祈り心を持って、まあ、子どもたちにも関わっていくのかっていうのがすごく、まあ、問われているなっていうことを思うんです。それこそ私たちの周りにこう神様のことを理解できない、理解していない多くの人がいるときに、そのライフスタイルの否定から始まってしまうとですね、こうイエス様の恵みがやっぱり伝わりにくいっていうことは、まあ、現実としてやっぱり起こっているわけですよね。でそれを率先的にいいよいいよっていうわけじゃないんだけれども、どうしたらそういう人たちとコミュニケートしていくことができるのかっていうことは、私たちが本当に絶えず主の御前に出て、まあ、教えられていかなければならないことではないか、まあ、そんなふうに思うわけです。でついついこう、これダメあれダメっていうその中にですね、自分だけ棚に上げてですね、自分はまあでもこういう嗜好品はあるけどみたいなふうなライフスタイルを持っていると、子供はすぐ見破りますからね。お父さんでもそんな自分の好きなことはやってるじゃないか、昨日の話でね、まあ、そうは言ってもお父さんはガンダムとか宇宙戦艦とか好きだった、あんな人がいっぱい死ぬやつはコナンよりもいっぱい人が死ぬとか言ってね、思いっきり言ってましたね。うん、確かにそうだね。いやあれはでも本当に戦争がねモチーフになってて、とかいろいろ散々言ってたんですけど、まあ形勢完全に私が不利でしたね昨日の話ではね。まあまあそういうようなことです。まあイエス様の愛で本当にこう受け入れていくっていうことが、まあどんなに大切なことなのか。で私たちのうちにやはりこのガラティアの人たちが持っていたような、こう十字架につけられたイエス様が示されて自分も救われたのにもかかわらず、いつの間にか古い時代のといいますか、自分が聞いてきたその愚かな律法に自分を縛るということが、まあ、あり得るということだと思うんですよね。そしてそれはで簡単に私たちのうちに入ってくると思うんです。ですからそこはしっかりと見極めながら、何によって私たちは救われているのか、そのことをぜひ、絶えず自分自身に問い続け、そして愛を持って周りの人に関わっていきたい、そのように思うことであります。ああ愚かなガラティア人、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに、誰があなた方を惑わしたのですかなどと言われることがないようにですね、主のご愛の中に成長していきたいと、そのように思います。お祈りをさせていただきます。父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。福音は本当に私たちに提供された恵みであります。イエス様を信じるその信仰によって、また神のお言葉を信じるその信仰によって、私たちは皆救われました。イエス・キリストがすべての呪いを十字架で受けてくださり、そしてその死の呪いから私たちを解放してくださいました。そしてまたそのイエス様が3日目によみがえってくださったことによって、死の呪いそのものからも解放されているということを示していただき、誰でもイエス・キリストを自分の主として信じ受け入れるならば、罪が許され、そして永遠の命が与えられているという、この驚くべき恵みの中に入れられています。それは私たちが律法を何か守ったからではなく、イエス様の恵みを信じたからに他なりません。どうか私たちがこのイエス様の恵みを本当に感謝して受け入れ、解放され、そしてまた新たに聖霊様が導いてくださる喜びの人生となおなお進んでいくことができるように導いてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。